僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを進めさせていただきます、ダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォームまたはツイッターでのシャープダンレディオ、DANRADIO でのツイートおよび、DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法で、ダンにコンタクトを取ってみてくださいということで始まりました。今回はですね、昭和天皇独白録なるものをですね、最近、まあ、そういった、まあ、本が出版されているということを私が知りましてですね、いや、こんなものがあるんですよというお話をしたところ、今日のゲストもですね、その本を手に入れて読んでくださったので、まあ、そこについて一緒に語っていければと思っております。今日のゲストは小松菜さんです。どうぞ。
こんばんは。
はい、どうもこんばんは。
お腹痛い。
大丈夫ですか？ポンポン痛いの。ポンポン痛い。大丈夫ですか？
いや、なんかテーマが重くてお腹痛いです。
あ、なるほどなるほど、うん、そうですか。僕はね、もう声張り上げすぎちゃってね、喉が痛いですね、うん、鼻もかゆいし、うん。ということで今日はあの昭和天皇独白録ってまたこうタイトルだけ見るとすごくガッチガチな感じがしますけれども、うん、どうですかね、柔らかくいけそうですか？
何がね、差し障りがあるって、これほど差し障りがある話な。
結構ね、小松菜さん、その辺の話避けるタイプですもんね、いつもね。その辺差し障りがあるからっていう話、
ね、ツイッターとかでね、絶対もう政治とか宗教の話しないですもん。
はあ、なるほど、はい。確かに言われてみればね、小松菜さんのそういうツイート見たことないですね。
はい。
なるほど、ね。
選挙に行ったとは書くけど、その結果についてどうこうって一言も言ったことない。
あくまでこう、まあ、中立と言いますか。
まあ自分じゃないんだけど、
自分のその意見をまあ表に、
う
ん、
出したくない、うん、
出さない、
まあね、敵を作りたくないみたいな、
うん、そうそうそう。まあよくあの落語なんかでもね、あの野球の話と下ネタとあと政治の話はやっちゃいけないって言いますからね。はい、はい、はい、まあ、どこに敵がいるかわからないというか、みんなそれぞれね、それぞれの立場っていうものがありますから、
はい、
はい、まあ、その立場っていうのがね、また今回の話のキーでもあるわけなんですけれども、
うん、
まあ、この、まあ、昭和天皇独白録っていうのが、まあ、一体何なのっていうところをね、まず、皆さん全く多分知らないと思うんですけれども、
はい、
ほとんど知らないですよね。小松菜さんも知らなかったですよね、この昭和天皇独白録なるものがあるってことを。
知らなかったですね。
ですよね。僕もすごくね、はい、とあるね、大人気ポッドキャストを僕聞いてたところ、その昭和天皇独白録の話をされていたラジオがありまして、そんなものがあるのかと、もうそのタイトルだけでびっくりしちゃいまして。
え、他のラジオの後追い企画ですかこれ？
あ、そうですよ。まあでも話してる内容全然違いますけどね。うん。後追いですよ。うん。
あ、もう開き直って。
はい。いやだからそれはもうポイントだって、そんなこと言ったら、ね、
内容が違えば OK ってい
うね。うん、本当だって言いたいことは全然違う。
独自性が出せれば。
はい、はい、そんなこと言ったら動的平衡とか。そんな、映画とか全部二次的なもんですから、その、はいはい、ね。いや、だから僕が言いたいのは、知ったきっかけはそこだと。
はいはいはい。
ね。
はい、う
ん。で、その中でもある程度語られていた、その内容ではあるんですけれども、
はい、
まあ、そこで言われていたのは、その昭和天皇独白録の内容がどうこうという話ではなくて、
うん、
まあ、その戦時中の話、その戦前戦中の話を、まあ、歴史の流れをですね、まあ、漫画にした方がいらっしゃって、まあ、この漫画出しましたよみたいな話なんですよね。
はい、
うん、うん。まあ、終戦のエンペラーって去年あったじゃないですか、映画が。あ、ご存知ない？僕も見てないけど、
はい、
まあ、その辺の流れですね、まあ、これもまさしくこの昭和天皇の独白録もそこら辺に関わってくるわけなんですけど、じゃあ一体何なのかっていう話なんですけどね、まずはね。
うん、
うん、 その昭和天皇がその先ほど言った戦前戦中の主な、まあ、いろんな出来事に対して、まあ、それに関して1946年に、側近5人に対してその内容を語った、その天皇の主観的な あの時はこうだったというものを語ったとされるその談話をまとめた記録ということなんですよね、
が発見されたんですよね。
そうそうそうそう。それが、もともとね、その46年からずっとその存在が認められていたわけではなくて、1990年かなに、
そうですね、
その文藝春秋から、まあ、公開されたというか発行されたんですね。まあ、それが、どこにあったのかというと、その寺崎秀成というですね、その当時、46年当時ですね、に天皇の、昭和天皇のその御用係っていう、まあ私はちょっとよくわかんないんですけど、そういう、まあ側近の中の一人だったその寺崎という男が、記録していたもので、それのその遺品の中から発見されたと。
うん、
そのまあ遺族が、それを見つけてですね、まあこれは公表すべきだろうっていうんで、その文藝春秋から発行されたと。で、びっくりしたのが当時、その1990年ですから結構最近ですよね。
だから戦後45年経ってからで、
う
ん、
そうそうそう、
しかも90年って言ったら平成に切り替わる年ですからね。
そうそうそうそう。すごくそのキーポイント。だから、出すタイミングっていうのも結構いろいろとね、あったとは思うんですけど、発見してすぐ出すってことには多分なってないと思うんですけどね。
うん、
その当時発行部数は100万部を超すほどの大きな反響を呼んだというような、うん、まあ情報もありまして、でそれで95年に、その昭和天皇独白録として文庫化されたというような経緯で、はい、まあ、この本があるということなんですけど、うん、それぐらいね、で衝撃的なものだったと、まあ、簡単に想像できると思うんですよ。その昭和天皇がその戦争、その戦前戦中のその状況に対する主観的なその言葉をまとめた46年に、それがしかも記録として残っているっていうのがすごく衝撃的だったんじゃないかなと思うんですけど、当時どうなんですかね、その辺は。
どうなんでしょうね。ただ言われてるようなことはなんかポチポチは聞こえてたはずなんですよ、他の既読の日記とかから。
うんうん、
ある程度推測されるようなことを、まあ、まあ別の傍証としてまたあったっていう感じなんでしょうね。
うん、そうですね。そのここでまあ決定的というか、その大きく違うというか、何のためにこれがね、
うん、
記録取られたのかっていうのが分かんなかったんですよ、しばらくね。発見されてからも、この寺崎さんっていう人がいついつ誰と記録を取ったというのは分かったんだけれども、なんでっていうのがよく分かんなくて、まあこの本の後ろの方にもそのなんでっていう部分をいろいろと対談している、座談会が開かれて、なんでだろうかっていう、
ね、歴史学者みたいな人たちが3人喋ってますね。
うんうん、でその中での大半の意見が、まあ単なる、まあ、内輪話だろうというような内容でね、そんなにその大きな意味を持ってやったことではないんじゃないかみたいな意見が多数だったんですけれども、その内容はとりあえず置いといたとして、これの後に英語版っていうのが発見されるんですよ。
うん
うん、それがかのマッカーサーのですね、一番腹心というか第一のその秘書だったボナー・フェラーズっていう人がその英語版を持っていて、同じように遺品の中から発見されたんですね。うん、でそれで何のためにその書かれたのかっていうのが明確になったんですけど、まあ、これが何のためかっていうとですね、まあ簡単にその内容を言うと、天皇はこの戦争っていうのは、俗に言う太平洋戦争とか、その前の日中戦争だとか、その辺のことですよね。当時の言葉で言うと大東亜戦争になるんですかね。その辺のちょっと仕切りがよくわかんないですけど、その大東亜戦争を起こした、その戦争責任っていうのは、誰にあるのかっていうところが、まあ、当時、問題になっていたわけなんですけれども、うん、じゃあ、天皇に責任があるのかないのかというところが一つの焦点だったというところで、うん、 でマッカーサーが、まあ、これが本当かどうか分からないけれども、マッカーサーが天皇にその責任がなかったということを証明させるために、ボナーフェラーズに、指示をしてですね、うん、それから、まあ、寺崎に、話が行って、寺崎からその昭和天皇に対してですね、そういう記録を取らなければならないと、その天皇のね、なぜ、それが起きてしまったのかっていうのを天皇の口から言ってもらうことで、天皇が、まあ、それ致し方がなく天皇の力ではそれを止めることができなかったということを証明する内容として、証拠として残していたと。それを見たそのマッカーサーが、あ、じゃあやっぱり天皇は一応責任がなかったということにしようというふうに、でそれをまたアメリカの方にも持ちかけてですね、最終的にはその東京裁判では被告人として出てくることもなかったというような、まあ、事実があるとされているわけなんですよね、小松田さん。
うん、うん、大体聞いてる聞いてる、
うん、大体の流れはね、うん、それでじゃあ実際小松菜さん読まれたと思うんですけど、
はいはい、
読んでみてどう感じられました？
まあ、特に新しいことはあんまりなかったんだけど、
うん
うん、ただこれがあってもなくても、
うん、
多分無罪っていうかその罪は問われてないと思うんですよ。
うんうん
なぜかっていうと、まあ、法的な問題が一つと、
ほう。
あともう一つは、その、生かしてた方が統治がしやすいとアメリカが考えてたっていう意見がありますよね。
うん、そうですね。うん、まあ、かなりそこが大きくって、その、うん、その、これ、この昭和天皇独白録とはまた別に、僕、まあ、NHK のね、DVD 見ただけですけど、そのマッカーサーとボナーフェラーズの動きを、見たことがあるんですが、 DVD をね、まずボナーフェラーズが開戦前からすごく日本が大好きだったみたいで日本通だったらしいんですよね、
はい、
で天皇っていうのが大体その日本にとって日本国民にとってどういう存在なのかっていうのをなんとなく把握はしてたらしいんですよ、
うん、
だけどアメリカからすればその天皇っていうものがその国民にとってどういう存在かっていうのがよく分かってなかった、
うん
うん、でもう兵士一人一人はもう玉砕覚悟で天皇のためにお国のためにつって命を捨てるような戦い方をするからあまりにもちょっとこう抵抗が強いんで困ってたわけですよ、
うん
うん、かなり、アメリカ兵には考えられないような動きをするわけですよね彼らは。でそれをどうにかしようっていう時にそのボナーフェラーズがいわゆる、まあ、軍事的な作詞的としてその日本通だったんでそのどうにかなんかいい心理戦考えてよって言われてその天皇への侵攻を逆手に取るっていう方法を取ったらしいんですね、
うん
うん、それがいわゆる今回の戦争はその軍部がかなりその勝手にやったことで天皇は騙されてると、うん、で天皇が指示しているんじゃなくて軍部の暴走なんだっていうのを日本語でビラ巻くんですよ、
うん、
戦闘機でバーッとでそれによって実際その兵士もそれ効果がてきめんでそれで最終的にはまあその敗戦の方に向かっていったという経緯があるっていうのは話だったんですね、
うん、
で後に実際天皇もボナーフェラーズに直接そのあれはすごく効果的面だったよって言ってるらしいんですけど、
うん
うんまあ、それがそのボナーフェラーズがその戦時中にそういう戦略を取ってすごくそれが効果的だったっていうことを背景にじゃあ GHQ がその日本を統治しようという時にどういう方法で統治していこうかっていうところもやっぱりボナーフェラーズの力を頼らざるを得ないっていうところがあってで同じような考え方から天皇を当時は諸外国から天皇は国家元首だからその戦争責任を負わせてまあ処刑するとか処罰するべきだという意見がかなり多かったらしいんですけど、うん、もしまあ小松菜さんがさっき言ったみたいにねもしそこで処刑してしまったらその残っている、約700万人の武装したその日本兵がみんな玉砕覚悟でかかってくるはずだと、
うん、一般人もわかんないですね、うん、
一般国民も そうですよ、竹槍持ってね、
うん
うん、あの訓練してたわけですから、うん、一億総玉砕っていうね話ですからね、当時
はかりに測って、
うん、
ねえっていう感じがあったのかっていう説もあるからちょっとわかんないんですけど、うんうん、
でそれが結構大きな流れだったんですよね、うん、でそういうところからその天皇はじゃあその処刑しない方がいいだろうと、じゃあでも処刑しないためのその 法の一つとしてこのどうすればいいかっていうんでこの昭和天皇独白録っていうのが出てきたというところなんですけどね、
うん
うん、で僕はその、もともと天皇っていうものが全く興味なかったんですよ、全くゼロ本当に、なんかね、あるじゃないですか、よくごめんなさいね、これから言うことを皆さんもしかしたら気分を害されるかも分かんないけれども、よく年に数回なんか皇室のなんかドキュメンタリーじゃないけどなんかあるじゃないですか、なんか PR 番組みたいなのが
日曜日の朝とかにな
んかね
6時頃にやってますね、
なんか
皇室アルバムとかでしょ、
そうそうそう、なんとかされてってなんかね、誰々がどうこうしてどこに行かれてって
ね、
うん、お元気な姿をなんとかみたいな、ね、はいはい、もう大っ嫌いなんですよあれ、本当に嫌いなの。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、スナーさんに言いたいんですけど、私はそういうのないですか。
でもね、何が嫌いかって、何が嫌いかっていうとね、
怖い怖い怖い。
何が嫌いかっていうとね、小松さん聞いてください。ね、天皇がどうとか、皇室がどうかとかじゃないんですよ、僕が嫌いなのは。
マスコミの姿勢が嫌だってこと？
それもそうですし、何より、僕がいつも言ってますけど、僕の姉が大好きなんですよ、その番組。もうかじりついて見るんですよ、どんなチャンネルよりもそれを優先して見るんですね、
素晴らしいお姉さん
ね、見るんですよ、で僕は天皇っていうのが天皇とかその皇室っていうのがどんな役割を持ってるかよく分かんないし、どういう存在かも分かんないし、ただの一家のファミリーのねこうしましたっていうのを見せられてもコンテンツとしてつまんねえって思ってたんですよね。
いやー、いますよ。ここに恐れ多い人。
ね、コンテンツつまんねえと。で、だけど、別にそれは全然いいんですよ。だって、天皇ってのは偉い人なんだろうなって思ってたし、ちっちゃい頃から。だけど、まあ、日本国民の象徴って言われても、なんか全然よくわかんないし、ね。で、そんな状態で姉がかじりついて見てんのが、お前本当に良さわかってんのかって言いたくなってるんですよね。何がいいのって。そしたらなんかもう全然、まあもちろん女性ですから感情的な生物なんでね、もう何もそのないんですよ、そのなんていうのかな、なんていうのかな、その周りの空気に同化しているというか、彼女にとって一番の転機はその皇太子結婚のなんかパレードみたいなのがなんか生中継されたんですよね、確かね、
はいはい、雅子様とね。
そうそうそうそう。はい、あれを見たときに、わあ、すごいってなったらしいんですよね、ちっちゃい頃、うちの姉は。
いや、でも女性の憧れだったでしょ、当時は、やっぱり。
まあね、その雅子様もね、まあ、いわゆる、まあ言っちゃえばシンデレラストーリーみたいなもんですからね。まあ、
はいはいはい、
ダイアナみたいなもんでしょ、その人気の出方っていうのは。はいはい、まあ、わからんでもないですけれども。
うん、
ね。その優しい顔して手を振ってらっしゃるお姿をね拝見させていただくことが、
うん、
アニメを見るよりも大事かと僕は当時の僕は思ってたんですよ、
うん、
だけど姉はそれを見ていて何よりも優先して見ていて、かといってじゃあそういう思想的背景があるかっていうと全くないんですよ、
うん、
空っぽだと僕は感じてたんですよね、
うん、
なのになぜそんなにかじりつくんだと、
うん、
いうところからの反感から僕はそういうものが嫌いだったんですよ。そういうふうに何も根拠がないのに見てる彼女を見るのが嫌だったんですよ、
うん、
すごく嫌、その嫌悪感を覚えてたんですね。でまず興味がなかった、
うん、
皇室とか天皇っていうものにね、うん、興味がないです。
怖いんだけど
でもね、その今の教育ってそういうもんでしょ、そういう風になるように教育してませんか。
教育っていうか教えてないでしょ多分。
だから何にも
教育何も教えてないでしょ。
教えてないから、はいはい、興味の持ちようがないじゃないですかそんなもの。
そこは家庭でやってくださいってことなんですけど、
うん、かといってうちの母親も父親もそんなこと全くないですよ。
なかったですか、みちこさまブームの時にどうとかなかったですか。
知らない知らない、まあ、かったまずみちこさまブームってなんですかそれ。知らないですけど、
いやだからみちこ皇后が今の昭和天皇と結婚される時にやっぱり馬車に乗ってこうパレードしてねえテニスコートで愛を育まれてって、そういうストーリーが週刊誌とかに。
だから僕はやっぱりそういうの見ちゃうとかわいそうになーって思うんですよねやっぱりね、はいはい、全然なんかもうまあ当時の僕はよく使った人間ら、僕は今の人間らしいという言葉は嫌いですけど、人間らしい生活が遅れてないなと思ってたんですよね、
はいはいはい、
かわいそうにって、うん、それをね見せ物にしてね、うん、それにかじりついて、しかも根拠がないかじりつき方しているこの白痴めって思ってたんですよ姉のことをね僕は、
はい、
うんうん、本当に興味があるんだったらいいんですけど、はい、その根拠というかその思想的背景があってね、はい、まあ、そういう人間だったんですよ、
はいはい、ね、
だけどその天皇というものがどういう存在か僕は理解できてない僕でも、
うん、
昭和天皇独白録っていうものがこの世に存在していて現存していて、しかも本として発行されてる、
うん、
国民全員が簡単に読める状況にある、
はい、
それってすんげえことなんじゃないかって思ったんですよね。
はいはいはい、
うん、そうじゃないですか、はい、だって
ちょっと今私は自分の身をどう守ろうかで頭が必死なんですけど
いや、まあまあまあ、だから今のは完全に僕の意見ですから、ね、いやいやいや、それまでのやつは、はい、でも、はい、昭和天皇のお言葉をね、
はい、
お言葉とされるものがしかもかなり赤裸々に、
うん、
当時の、その個人的な感情とかそういうものもある程度含まれてますよね、
うんうんうんうん、
この時こういうふうに思ったからこれやったんだとか、あの時のこの F 美丸はクソだみたいなことも書いてるわけですよ、
うんうん、
ね、東条英機はよくやったとかね、
うん、
書いてるわけですよ、
うん、
確かにこれ読むと僕この F 美丸って名前は聞いたことあるけど全然知らなかったけど、読めば読むほどクソだなって思いますよ、
うん
うん、彼は本当になんか今も昔も政治家って変わらないなっていうような感じを印象を受けたわけなんですけど、うん、その天皇っていうものがとにかく無難なことしか言わない存在みたいな印象があったんでね、
うん、
でだけどじゃあ戦時中はどうだったのか、やっぱイメージとして今の今上天皇よりはそのアクティブなより政治に干渉している存在だったんじゃないかなっていうぼんやりとしたイメージがあったんですけど、
うん、
その裏の部分とされる情報が普通に一般の人が読める情報としてその書籍として出ているっていうことがすごく僕はショッキングだったんですよ、
うん
うん、ショッキングじゃないですか小松菜さん。これ別にショッキングか否かっていうところは小松菜さんの
危険ここはショッキングじゃなかった
です。あ、そうなんですかあれいやだから例えばよ、
うん、
例えばそのなんだなんだろうな、いろんな派閥というかないろんな主義の方がいらっしゃるじゃないですか、
うんうん、
まあ、右側だったり左側だったりいろんな方々がいらっしゃいますよね、はいはいはい、僕は何が右手何が左かよくわからないですけれども、
はいはいはい、
まあ、そこの部分をね教えてほしいぐらいなんですけど、
はい、
その人たちの言う言葉っていうのはもちろん中には事実もあるでしょ
う、うん、
けど事実と真実は違うもので、
うん、
その人たちそれぞれにとっての真実っていうのがあるんですよね、
うん、
でその人たちはその人たちの立場に合った情報の出し方っていうのをしてるはずなんですよ、
うん、
右の人は右左の人は右、うん、もちろんその中でもたくさんあると思います。右の中でもたくさんあって左の中でもたくさんあっていろんなことがあると思う、うん、でその人たちの言葉一つ一つをこう紡ぎ出してこういう風なことだったんじゃないかなっていう憶測で考えることはできる、
うん、
けれども確実にこれは昭和天皇の言葉としてこういうふうに言われましたよっていう情報ってないでしょ、
う
ん、うん、そこはショッキングじゃなかった
っていうかね、多分あれなんですけどね、
うん、
天皇って存在が何かっていうことなんですけれども、
来ましたね僕わかんないんで教えてくださいよ。
何だと思います？
それは
つまり別の言葉で表せば。
別の言葉で、それは何、現状においてってことですか、それとも。
あ、まあ、この戦時中に限ってでいいですよ、その。
でもね、これを読んだ僕の感覚としては、
うん、
あまりですよ、
うん、
変わんないなと思いましたね、今の天皇と。
ああ、なるほどね、
うん。かなり形式的なものに、まあ、それはその、圧力が、周りからの圧力がどうこうというよりも、本人がそう決めてる感じ、
うん、
本人が、あえて口出さねえって言いつつも、たまに我慢できなくて出しちゃうみたいな。
はい、3回出してますね。
うん。
うん。その3回ずつ後で言いますけど、
ね。そういうイメージですね。
はいはい。
うん。だから、この中でも言われてますけど、その、いわゆる、あの、御前会議。
うん。
御前会議というのは、そのままの通り、天皇の目の前で、その、はい、国の大事なことを決める会議が行われる。
はいはいはい。
で、まあ、要するに目の前で行われるから、天皇の、まあ、ある程度、その、了解を得ているというような、多分、名目なんでしょう。
うん。
だけれども、天皇が、その、昭和天皇がね、御前会議というのがあるけれども、
うん、
あんなものは、ほんとくだらんみたいなことを言ってるんですよ、中でね。うん。うん、あの、だって全部、俺が、その会議見る前に決まってんだもんって。みんな話を合わせてからその会議に臨むから、そんな反対のしようがないみたいなね、
うん、
ことを言ってる。だから、かなり力は思ったほどないんだなっていうような印象ですね。
うん。
うん、
あ、なるほどね。
うん、
じゃあ、もともとはどういう存在だったと思います？
もともと？
はい。まあ、2000年以上続いてるんですけど。
ああ、その、もう、日本の歴史から見てってことですよね。はいはいはい。まあ、多分本当にその時々によって多分存在のその影響力の大きさって全然違うと思うんですけど。
はいはいはい。
まあ、やっぱり、主権者ですよね。
うん。
うん。大まかに言えば。
うん。
うん。国家、その、まあ、主権者ですね。今は国民主権っていうふうに言われてますけど、国民に。
面白いですね。面白いこと言いましたね、今。主権者なんだ。
うん。だという印象ですよ。うん。とにかく、天皇の、なんだかんだ言って天皇っていう存在をどうしても無視できない。まあ、もう、ほとんど無視しながら政治が進んだ時代もあったとは思うんですけど、うん、
はい。
そこら辺どうなんですかね。
多分間違いですね、それ。
だから、間違いだったら教えてください、どんどん。
はい。
うん。あ、ごめんなさい。その前に、ごめんなさい。一回レス読んでみましょうか。
はい。
はい。3番7さん。これ、ごめんなさい。これ、僕ね、本当に興味ないっていうのはよくわかると思うんですけど、
うん、
これ、よしこ様でいいんですか？
ちょっと、掲示板見てないからわかんない。
うん。よしこ様？これ。
かこ様かなんか、
ね、あ、かこ様聞いたことある。かこ様かわいいっていう風に、これ下の方に4番にも言われてるんですけど、RPM さんらしいですね、これね。で、4番 RPM さん、はい、あ、これです。あ、これ俺ですっていうことで。で、5番7さん、いや、興味深いテーマですね。冒頭聞けなくて残念。いや、冒頭はあまり内容なかったんでいいですよ。で、6番 RPM さん、ありがとうございます。この絵ふみまろの孫である、細川、これ細川さん下の名前なんて言うんですか、これ。
森博。
森博。これ、ヒロって読むんだ。細川もヒロ。今回、都知事選に、立候補された方ですね。はい、は、よく立候補なんかできますよね、ということでね。まあまあまあまあまあまあね。まあ、なんかちょっと情けない感じはありますけれども。じゃその先ほどの私は、が、漠然と持っていた日本におけるその天皇の存在とは、はい、まあその主権者であると。うんうん、まあ、今は違うとされているけど、まあ、大まかそういう流れがあったんじゃないかっていうその意見に対して、
うん、
それは間違いであるというふうにおっしゃっていただいたんで、そのぜひぜひね、教えてもらいたい。本当に僕、そういうものに興味がなくて知らないんでね、教えてもらいたいと思うんですけど。
天皇って要するに祭祀者なんですよ。
祭祀者？祭祀者ってどういう意味ですか？
祭祀者って要するに、払いたまえ、清めたまえですよ。
お、払ったまえ、清めたまえ。
神様と、つまりその日本という国が平らでありますようにって神様と交信して、
ああ、じゃあいわゆる
それをお祈りする方なんです、
ね、神官っていうことですか、単純な話。
そうですね、だから一番近いのがローマ法王かな。
うん、
あっち系の人なんですよ。
なるほど、
ね、本来は
神道の頂にいる人みたいな感じなんですか。
まあまあまあ、そう思っていただいたらいいんですけども。
なるほどね。
はいはいはい。
だけどそれってあのいわゆるあの天武天皇でしたっけ一番最初はあの天孫降臨され天孫降臨されてそこから、はいはいはい、あの神武天皇だったか天武天皇だったかが神武天皇でしたかね、はい、が最初にできて、まあ、そこからの、まあ、血筋だというような、はいはいまあ、一応そういうふうにされてるじゃないですか、
はいはい、
それ天孫降臨ということは要するにもともと神だっていう設定なんじゃない設定っていうかそういう話なんじゃないですか違うんですか、
まあ、そういうことですよねいや 神そのものじゃないんだけど神と通じてる人ってことですよね
ああなるほどねメッセンジャーだと
はいはい
なるほど
で実際にこの日本を治めてたっていうのはてか政治をやってたのは、
はい、
豊臣秀吉だったり
まあまあそうね、はいはいはい、いわゆる幕府とかそういった、
ね
はい
は
い、
あの人たちに移民してたわけですよね、
うん、
でその実際に自分たちはやってないんですねそんな朝廷としては行きましたけど、まあ、はいはいはい
うん、例えばですよ、でも王政復古の大号令なんていうものもあるわけじゃないですか。
そうそう、時々で変わるんですけども、
うんうん、
基本はあっちの宗教側の人なんですよ。
まあ、そうですよ。宗教がまず基本的に。
はい、ただ古代っていうのはその祭り事っていうのが、お祭りと政治が一緒だったから、
うん、
もうぐしゃぐしゃしてたけど、まあどっちかって言えば祭り事、あの、政治じゃなくてあの、お祭りの祭りの方ですね。あっち側の人なんですけども。
うん、うん、
だから明治以降はちょっと、割とこっちの世俗の方にもやっていただくことになったんですけども。で、
うんうん、
でさっき主権者だって言ってたじゃないですか。
はい。
面白いんですけど、これが。
うん。
この、要するにその、明治天皇とか昭和天皇を規定してるっていうのは何かっていうと、まあ一つは皇室典範ですけど、もう一つが大日本帝国憲法で、
はい。
その大日本帝国って、あ、大日本帝国憲法の草案っていうのがあるんですよ。
ほう。
はいはいはい。これドイツ人のロエゼルっていうのが作ってるんですけども、
はいはい。
この第二条に、天皇は神聖にして、犯すべからざる帝国の主権者なりって書いてるんですよ。ロエゼル。
大日本帝国憲法の草案では主権者だとされていると、はい、
帝国の主権者なるって書いてあるんですよ、
うんうんうん
うん、ところが実際出来上がってみると
ほう、
まあ、大体伊藤博文が主導してやってんですけど、
うん、
まあ第三条天皇は神聖にして犯すべからずと終わってんですよ
なるほどね
主権者っていう言葉がなくなって
すごい大事な言葉ですよねそれって、
はい、これなんで主権者を省いたのかってよくわからないんですけれども
はいはい
お人組が僕が想像するに、
うん、
その神聖に犯すべからずる帝国の主権者なりって言うと主権者ってのは結局政治意思を決定する権力で世俗のことだけじゃないですか、うん
ああ、要するに、その、政治
って世俗のことなんです
ね、いわゆるその地上だけを見ているような状態ですよね。はいはいはい、その上と神との交信をメインじゃなくって、
はいはい、
地上の、人々をまとめることをメインとしてしまうわけですね。はいはいはい、なるほど。
それではその神聖者犯すべからず存在である、なんかあれが矮小化されてしまうから多分伊藤博文は省いたんじゃないかと思うんですけども。
なるほど。それは、じゃあ、まあその小松菜さんの見解としては、伊藤博文が単純にその主権者になられては困るというのは、はい、まあ、極端な話、利権的な意味合いで省いたっていうことではなくて。
なくて、その、宗教的意味合いがなんか制限されるの嫌がったんじゃないかなと、
まあ。よりその天皇を、天皇らしいその存在として定めるための措置だったんじゃないかと。
うんはい、
なるほどね。
で、第一条は草稿だと、うん、日本帝国は、万世分割すべからざる世襲君主国とすって書いたんですよ。
ん？ちょっとさっきとなんか矛盾してないですか？
ん？
え、どういう意味ですか？
草稿の方。日本っていう国が。
草案の方がってことですね。
草案の方が、
ね。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
世襲制の君主国だってしてんですけど。
うんうん、うんうんうん。まあそのさっきの主権者っていうところの次にっていうかその後にってことですね。
はい。
うんうんうん、うん。
それからあの大日本帝国、出来上がったのだと、大日本帝国は万世一系天皇これを統治すに変わってんですよね、なんか。
でも統治ではあるんですね。
統治ではあるんですよ。ただこれが面白いのが、 天皇これを統治すじゃなくて、万世一系の天皇これを統治すってなってるんですよね。
万世一系の天皇っていうのはどういう意味なんですか？
つまりその時の天皇だけじゃないってことなんですよね。
ああ。
延々と続いた中の一人でしかないわけです、今の天皇。
要するに、一人の天皇に対してのまあ、権力というか、それが集中してるわけじゃなくて、血筋が大事だと。
万世一挙ひっくるめた天皇によって、あれしてるってことなんですね、この国。
まあ、脈々と、その血筋が統治をするもんなんだと。なるほどね。
面白いんですけど、ここが、つまり私がいつも思ってんですけど、
はい、
システムっていうのがあるじゃないですか。
ほう。
うん。その政治システムっていうのがあって、
うん。
それは一つの縁だと考えた場合に、
うん。
この、君主だ、元首だ、何ですか、さっき言った主権だっていうのは、その縁の中の話であって、
うん。
天皇ってこの縁の外にいる人なんですよ。
確かにそうですよね。
うん。
影響力から
縁を見てるような感じです。
影響力はあるけど、
うん、
確かにそのサイクルの中にはいないですよね、
うんうん、そこら辺のあれを苦心して伊藤博文はなんか文字を削ったりなんとかして表そうとしたんじゃないかと私思ってるんですけど。
なるほどね。面白いですね、そう考えると。
うん、
うん、逆にでもやっぱり
で、うんうん、そのさっきの戦争責任の話になるんですけども、
はいはいはい、
これはなんかその天皇がどう思ってたかってあんまり関係なくて、
うん、
私は本当は平和を願ってたとか仮に思ってたとか思ってなくても、
うん、
関係なくて、つまりこれ法律上どうかっていう問題だけで考えるべきで、
うん、
で大日本帝国憲法第55条第1項に国務各大臣は天皇を保出し、その席に任すって書いてたんですよ。
うん。
うん。つまり天皇をサポートする国務大臣っていうのが各大臣がいて、
はい。
そいつらの責任だっつってんですよ。
うん。
うん。法的にはここで責任がないとも言えるんですよ。その、感情がどうとかじゃなくてね。
うん。でも実際まあ、いわゆる敗戦に至った時にですよ。
はいはい。3度下したってんでしょ。
それもそうなんですけど、うん、まあ、これはただの推測でしかないし、ただのイメージなんですけどね。
うん、
一つの国が負けたときに、戦争で負けたっていうときにですよ、
うん、
まあ、もちろん、その GHQ がやってきて、いわゆる国連ですよね、
うん、
が、その日本っていう国のその行く末をどうしようかっていう話なわけじゃないですか。
はいはいはい、
で、諸外国からいろいろ圧力がある中、まあアメリカが決定を下して、うん、まあ今の現状になったっていう経緯があるわけなんですけど、
うん、
その時にその日本の法律っていうものが重要視されるものなのかなって今疑問に思ったんですけどね。
まあされるでしょうね。まあ無視はできますよ。っていうか東京裁判自体がひどい裁判ですけども。
まあまあまあそうですよね。なるほどね。
うん、
まあその日本のその法律っていうものを見たときに、まあその天皇に責任っていうものはないんだと、もともとそういうようなシステムでできていたと、
うん、
いうことなんですね。
あとまあ補足的に言えば、
うんうん、
自分は立憲君主だって言ってますよね、天皇が。
言ってますね。
かなり。
いろんなところで出てきます、その言葉は。
で、この立憲君主だって言ってるのは、イギリスを多分念頭に置いて言ってるんですよね。
なるほど。
つまりイギリスっていうのはまあ、形だけじゃないですか。形だけって言ったら。
うん、まあ、ちょっと似てますよね。
はいはいはい。
うん。
で、今の昭和、平成の天皇とほぼ同じなんですけども。
はい。
はいはいはい。君臨すれども統治せずですよ。
うん。うん、まあ、その向こうの、イギリスの方の王室、まあ、向こうは皇室じゃなくて王室ですからね、
うん、
まあ、ランク的に言えば天皇の方が上っていう感覚は僕はあるんですけど、
はいはい、
うん、まあ、それはまあ置いといたとしても、彼らはほとんどの、イギリスの不動産を持ってますから、
うん、
まあ、ある種その経済的に意味で言えば統治していると言えなくもないなと僕は思ってるんですけど、
うん、
まあまあそこは置いといたとして、まあ彼らがその政治的な何かを決定しうるその権力を持ってるというわけではないですよね、確かにね、
うん
うん、
で、その、割とこの3回自分の判断を下してるんですけど、
はい。それはどういう、
選定は。
どういう時、何と何と何があったんですかね。
まず1回目はあれですね、調査クリーン爆発事件っていうのがあるんですけども、うんうん、要するに調査クリーンっていう、あの、なんて一瞬今言ったっけ、当時の中国ですね。
当時の中国。
中国のある三つ派閥があるんですけど、
うん、
国民党と中国共産党とあと調査クリーンのグループがあって、うん、でも調査クリーンのグループの首領が調査クリーンなんですけど、これを列車ごと殺されちゃうんですね。
そうですね、爆破されちゃうんですよね。
はいはい。犯人が誰かわからなかったんですけど、多分、うん、関東軍の河本大作っていうのがやったんだろうと、独断で、
うんうんうん。
ただこれはその2000年にソ連の特務機関がやったって説が出てきてるんで、
うん、
実際のところよくわかんないんですけども。
まあ、いろんな、それこそ思惑が絡んでいますからね、その辺っていうのは。はいはいはい、ソ連は下に何か侵略したいし、みたいなね、はいはいはい。中国は自分らでどうこう独立、はい、っていうか、まあ、自分らで見固めたいし、日本は日本でね、はい、ソ連の南下を阻止するためにそこら辺をちょっと綺麗にしておきたいし、
うん、
朝鮮に関してもそうですけど、うんうん、
ちょっとそのどっちかやったか分かんないんですけども、まあ、うん、その当時のその日本の受け止め方としてはその河本大作はやったらしいと、
うん、
でこれは処罰せにはいかんと、
うん、
言ってたんだけど田中義一っていう当時の総理が、
うん、
ところが軍部にその処罰できないって押し戻されて、
うん、
うやむやにしちゃうんですね。
そうですね。
はい。それに対して昭和天皇がまず怒ると。
怒る。うん。
怒って解散になると。うん、そこが一回目の判断ですね。
お前やめたらって言うんですよね。
はい。
田中、当時の、あ、田中でしたっけ？
田中義一です、ね。うん。まあ言ってたこと違うじゃないかと。
うん。
ちゃんと処分するって言ってたじゃないかと。
お前も辞表を出したらいいんじゃないかねって言うんですよ。
はいはい。
うん、すごい一言だなと思いましたけどね、はい。で、それ、そこら辺をでも、なんか、言い訳してますけど、まあちょっと、そういうことは今後やめようかなって思ってるみたいな。
う
ん、
そっからやめようと思ったって
言ってましたね。うん。
やめようと思ったんだけど、2.26 事件の時に。
うん、226。
あいつら鎮圧しろって命令出してたんですね。
しかも、それが、なんか、正式な、天皇が指示を出すにしても、正式な指示の出し方じゃなくって、
なかったですね、
直接、本当なんか、直系の、直命というか、
はいはい、
指示を出し方して、
もう
直ちに、即鎮圧しろみたいな感じで、
はいはい、
うん、
で3回目がポツダム宣言ですね。受託するかと、
うんうんうん、
無条件降伏するかと、
うんうん、
3つやっちゃったんですけども、
うん、
まあ、立憲君主制を 100% やってたっていうのはこの3つの指示は出しちゃいけなかったんですよね。
まあそうですね、
はい、君臨すれども統治せずだったら口出しちゃいけなかったんだけど、うんうんうん、この3つをやっちゃったっていうのがまあ
結構でも。
それについては私は何も言えないんだけど。
その、いいとか悪いとか。すごくその、即影響が出ているものとしてはそうですけど、結構その、なんていうのかな、その手出しというか、いろいろ口出しはしているわけじゃないですか。
うん、
読んでる限りでも。うん。
うん。
その、
元君子であらねばならぬという意識はあったけれども、
うんうんうん。
まあ 100% は言ってなかった。だっていうのは分かります。
大体6割7割ぐらいじゃないですかね、読んでる。
それについては私はノーコメント。
いやまあそれがいいとも悪いとも別にどっちでもないですし、
はいはい、
うん、別にどっちだからじゃあどっちだったら日本良かったみたいな話はないですから、はい、まあいいんですけど、まあだからすごくまた天皇っていうものがね。
はい、
より、あ、自分たちと、まあ、同じ人間なんだなっていう意志が、やっぱ弱くなってしまった部分も。でも、まあ、当然じゃ当然だと思いますけどね。僕らの多分想像を絶するような緊張感のある世界だったとは思いますけれどね。
ただ、まだ何でしょうね、その。
はい。
日本が近代化してそんな立ってるっちゃ立ってるんですけど、明治から。
うん。
時代はあれすれば。
うん。
そこまで厳密にできるかって言うとそうできないとも言えるんで。
どういうことですか？その、立憲君主制をということですか？
そうそうそうそうそう。
うんうんうん。
なかなかね。っていうかその、別に立憲君主制やる必要もないんですよ、
うん、
本当は。
うん、
でもイギリスに習う必要なんか何にもないんだけども、うん、まあ習おうとしてた心持ちとしては、
うん、まあそうですね、はい、また、まあ、さっきも言いましたけど、その近衛文麿に代表されるように、うん、まあ、読んでったらすごくみんな責任のなすりつけ合いでね、
特にあの、もともと家族だったりね、その貴族上がりの人たちの大臣とか、総理ってちょっとね。
そうですね。うん、その、戦争をじゃあ実際、その、なんだ、大東亜戦争に入ろうかっていう時に、結構その戦争反対派っていうのはそこそこいたんですよ。
はいはいはい。
読む限りでは。
はいはい。
で、当時。
いや、面白いんですけどね。
うんうん。
民間は戦争しろって
言
って
るんですよ。そう。国民はみんな、行け行けゴーだって言ってるんですよ。読む限りでは。それは、結構その当時の、いわゆる人種差別が大きなところあったと思うし、特にアメリカなんかは、その日本人の移民を、させないような政策を取ったりだとか、徹底的にその、有色人種たちを、まあ、差別するような、ものがあって、それがかなりまあ国民に火をつけたっていう風な書かれ方はされてますね、
うん、どっちか政府側の方が平和を
志向してるんですよ。だってこのまま行ったら絶対負けるみたいな感じなんですよ、多分、はいはいはい、その反対派からすれば、はい、でだけど反対派が大体まあ半分か4割ぐらいいたんだけど、その中でもじゃあその流れとしてはなんか戦争をやれみたいな流れになってるみたいな空気になる。で、うん、で陸軍、当時の陸軍の、トップだった東条英機は、いや海軍の方がやらないって言うんだったらやらないよ俺はみたいな、うん、で海軍の方はいやそれはこの戦争っていうのは単純に戦争だけの話じゃなくて、ゆくゆくはね政治の話にもなるわけで、経済の話にもなるわけだから、うん、総理が決めてくださいよみたいな、うん、でいや総理もいやそれはちょっとみたいな感じで、みんなこうなすりつけてる間に海戦になっちゃったみたいな話なんですよ、うん、極端な話すればね、うん、でそれは実際に海戦した時は東条英機が首相だった時っていう話なんですけど、まあ、それがさっきの近衛文麿がそのあまりにも優柔不断だったから、その時にもうある程度改善する方向性というのは決まってしまって、いたというような書かれ方ですよね。
これさっきの話の法律の話にもなるんですけども、うん、補筆っていう形で国務大臣が責任を負うってことになってて、
うん、
で主権という言葉を取っ払ってるじゃないですか。
はい。
だ責任の所在がなんとなくわかんない感じなんですよ、この国っていうのは。
逆に言えば、その大日本帝国憲法では、主権が誰かっていうのが明示されてないってことですか、うん、国民って書かれてるんですか、それとも。
いや、書いてない。主権って言葉がないですね。
なるほどね。
まあ、天皇の大権っていうのはあるんですけど、しかしそれはなんていうか、ちょっと委任するもんだから。
なるほどね。
っていうようなことで、その日本はその無責任体制だっていうのを丸山正夫っていう学者が言ってたんですけど、ね。
ああ、まあそれは本当にそうだと僕も思いますよ。
うん。
うん。だって誰が何しようと責任が明確になってないわけですもんね。
はいはいはい。
なるほどね。
うん、しかしそれがいいとか悪いは私は言いません。
あくまでグレーを保つと、
はい、
うん、まあ別にそれはいいんですけど、情報はね、は
い、しっかり、いやいや私の心の中で思ってることありますけど、
いやいいと思いますよ、はい、レスいただいてます、7番 RPM さんありがとうございます、はい、あんまり他の天皇は知らないけど昭和天皇はとても魅力的なエピソードが満載ですよと。それにしても時代の流れが激動すぎたということで、うん、確かに昭和は本当にいろんなことがあったんじゃないかと思いますね、8番奈良さんありがとうございます。いや僕が気になるのは、あ、ひろひとちゃんも特急ジャーとか外務見てママこのおもちゃ買ってとか言ってるのかなってことってことで、まあこの方のレスは読まない方が良かったかな。
はい。
あ、小松さんごめんなさい。ちょっと仕事の電話入ったんで、
はい、
ちょっと繋いでおいてください。
繋ぐね、
うん。面白い話しておいてください。
繋ぐね。
はい。
いやでも昼間も両生類やってたんですけど聞きました皆さん。生歌とか聞けてよかったんですけど。ただ僕が思ったのは、ダンさんは、ちょっと自分のことを喋りすぎなんじゃないかなと。せっかくゲストの歌い手さんが来てるんだからもっと聞けばいいのに、なんか自分の話ばっかしててどうなのかなと思ったんですけど。 はい。ね。そう。でもどうなんですかね。皆さん、興味ありますか、この、こういう話って。でさっきちょっとダンさんとも話してたんですけども、教科書とかで、学校とかで教えてないんじゃないですかね、こういう天皇がどうとかっていう話は。多分テレビとか、まあお父さんお母さんから聞いて、なんとなくイメージを形成するっていう感じで、もっとできたかな？
爆笑トークは終わりましたか？
はい。はい。
今僕来た時すんごいシーンと、さーという音しか聞こえなかったんですけど、はいはい、あ、大丈夫ですか？
でもダンスさん褒めてたんですよ。
じゃあ、後で楽しみに聞こうと。うん。まあ、じゃあかなり、僕の天皇のイメージとは違った天皇であって、しかも、環境もかなり違っていたということなんですね。うん、9番7歳ありがとうございます。あ、小松菜さんそれ言っちゃう？まあ事実ですけどっていう、
ね、
そういうレースが来ているんで、ちょっとね。はい、楽しみに聞きたいと思います。
ダンさんのは素晴らしいなって話をしてい
や、まあ、じゃあ話を少し戻しますが、
はい、
うん、そのまあさっきのまあ続きで言うと、その結局開戦したけれども、
うん、
その終戦のところも先ほどのポツダム宣言のところもありますが、天皇っていう影響力の大きさを利用してボナーフェラーズは戦略を練って終戦に、うん、持ち込むわけですよ。
うん、
で、なぜじゃあそんなに影響力がある人間なのに、国民に対してね、
うん、
なのになんで開戦できなかったんだっていう質問を寺崎が、うん、ボナーフェラーズの代わりに天皇に投げかけて、うん、じゃあ話をしましょうっていうんで今回のことになってるんですね。
うん。
うん、で、さらにですね、これが記録として残されたその後に、聖壇拝聴録っていうまた別のものが。
それ知らないです、
ね。うん、僕もね、その DVD 見てびっくりしたんですけど、その独白録からさらにいろいろ追加したりとか、うん、独白録の内容を訂正するっていうのを、その昭和天皇、とその2人の側近が2ヶ月半かけてまとめたものがあるらしいんですよ、
うん、
だけど宮内庁はそれを公式には認めていないというようなものがあるらしいんですね。僕はちょっとそれを、う
ん、
それがまあ出版とかは多分されてないと思うんですけど、その昭和天皇独白録に関しては確か3回か4回ぐらい全部で8時間ぐらいかけて、その天皇が言ったことを記録してったということらしいんですけど、うんうんうん、そこからさらに2ヶ月半かけて内容を訂正したり追加したりしたものが聖壇拝聴録っていうのがあるらしいんですよ、
うん、
じゃあこの昭和天皇独白録って何なのって思いません？
はい、
ね、何の効力もないじゃんって、
はい、
後からしかも訂正したものって言われて、じゃあ聖壇拝聴録っていうものを出されたとしても、
うん、
本当かよみたいな、うん、なっちゃいますよね。まあ、そこでさっきの話にまあつながっちゃうわけなんですけど、まあ、結局この天皇が本当にその言葉を仮に言ったとしてもですよ、
うん、
そういう前提があったとしても何のためにそれが行われたのか、どういう目的で、どの立場の人が何のためにやったのかっていう、そういう推測で、考えるしかできないんですよね。
うん。
うん、で、これは一つの、情報で、まあ、お話で、かなり偏った考え方だとは思うんですけれども、こういう話もあって、ソビエト検事団っていうのが、当時、日本にやってきてたらしいんですね、
うんうんうん、
ソビエト検事団って聞いたことあります？
ないですね。
その、まあ、その名の通りそのソ連の検事、
うん、
要するになんだ検事ですよ、裁判の検事、
はいはいはい、
検事団が日本にやってきてどうやって天皇に罪を かぶせるかというか責任を負わせるかっていうのを研究し始めたらしいんですよ。研究というか、まあ、その追求というか。
もしかしてあの人たちはソ連っていうのはそのコミンテルンっていうのを使って日本共産党の延長化して解体しようとしてましたから、
ね。まあ、そこなんですよね。いやだからさっき言ったそのボナフェラーズが調べてそのマッカーサーが感じたようにその天皇をじゃ処刑しちゃえば、うん、まあ、国民だったりそれまでの武装していた兵士たちが暴徒化すると、
うん、
で日本っていうものがもう国家を保てなくなるっていうような危険性があったからやめたっていう話じゃないですか、
うん、
で逆にじゃあソ連からしてみれば、うん、そのコミンテルに言ったようにその共産主義うん、っていうものをより広めたいっていうふうに考えてる中で、うん、一回ね、バラバラにして、その立て直すのを、俺らでやっちゃえば、日本を共産主義化できるんじゃないかというような動きがあったと。
はい。
ああ、じゃあそれはもう、小松菜さんの認識としてもそうだったんじゃないかというふうに思えるってことなんですか、
ね、それはもう戦前からありましたよ。
あ、まあ、戦前からあったとしても、その、なんていうの、
当然やってくるでしょう、
ね。天皇のその動向っていう時にですね、
うん、
その GHQ が、まあ、GHQ っていうかその、東京裁判に、かけるかかけないかというようなお話になった時に、アメリカ側からはマッカーサー率いる GHQ が、その、ソ連の方からはそのソビエト検事団、そのコミンテルンが動きがあったと。うん、だから、いうふうに、それぞれの立場があるわけですよね。
そ
う。うん。で、仮にじゃあソ連の方の思惑が通じてね、日本が共産主義化していたとしたら、うん、おそらく全然違う真実というか事実が僕らの常識としてあったでしょうし。
うん。
うん、で、
王室は存在しないでしょ
う。しないでしょうね、まずね。うん。
完璧にしないでしょうね。
うん。まさしく
笑い事じゃないですけど。
うん、思いますよ。まあ、はっきり言うと僕は別に残ってるとか残ってないとかは、
はい、
どっちがいいとも思わないし、
はい、
結果こうなっちゃったっていうことを受け入れるしかない、それしかもう選択肢はないとは思ってるんですけど、まあでも、もし仮にそうだったとしたら、僕らの常識は変わってたわけですよね。
うん。
うん、でも逆に言えば、その GHQ の統治による僕らは、まあある種、その洗脳じゃないですけど GHQ そのアメリカを主にしたその連合国の都合のいい国として、作り変えられる動きはあったということですよね。
そうですね、
うん、
いやだから要するに民主主義っていうのは結局
そういうことですからね、うん、まあ思い通りに思惑通りになったか否かっていうのはまた別としてですよ、
うん、
まあ、ある程度なってるとは僕は思いますけど、うん、まあ、その、だから結局立場の問題であって、うん、どっちが善とか悪とかっていうものはないんだし、どっちが正しい、間違いっていうのは、うん、まあ、ありえないと僕は思ってるんですよ、うん。で、本当にこういう情報ってたくさん出てきていて、さっき言ったように右とか左とかっていうのが、結局、何が右で左かよくわかんないですけど、プルルってなりましたけれどもね、ちょっとじゃあこの続き言っといてください。
はい。
はい、
こういう時はレスに頼るというね。
レス読んでください。
RPM さん、昭和天皇はスタンド使いだった可能性があります。証拠あり。このことはいつか詳しく考えました。昭和天皇攻撃頻繁に採取を行っていたらしいので、それが関係しているかもしれません。ああ。
なるほどね。まあまあまあまあ、まあ特殊能力を持っていたかもしれないと。
うん。
うん、まあまあまあまあ。まあそれ、だから、まあ僕が言いたいのは、ね、なんだかんだこう、これが真実だこれが真実だみたいな言い方を、まあ、みんなするじゃないですか、
うん、
特にインターネットの中ではそういう情報たくさんありますし、うん、新橋なんかでも、真っ黒い、ね、かっこいい車の上から、ね、いろんなことをおっしゃっている方がいますよ、
うん、
渋谷とかね、うん、まあ、彼らがどうこうという話じゃなくて今回僕は本当に天皇とか皇室っていうものに全く興味がないゼロの状態からだけど天皇ってこういうもんだよねっていうイメージがある中でこの衝撃的な僕にとっては衝撃的な本が一般的に読めるその書籍化されていたっていうことが衝撃的で、うん、まあ、そこからそれを発端に興味を持っていろいろ情報を見てみたけれども、うん、どれもこれも前つばもんでこの昭和天皇が言ったとされるこの言葉一つ一つもすごくリアリティがある文章にはなってるけれども あの本当に昭和天皇こんなこと言ったので、仮に昭和天皇が本当にこれ言ったとしても、うん、あの事実を言ってんのってすごく疑っちゃいたくなるようなものばっかりなんですよね。
ただまあ事実は一つだけありまして。
ほう。
はい。それは要するに大日本帝国憲法っていうのがあって、うん、王室典範があったっていうのは、そこは揺るぎないものなんで、そこで論理的に考えた方がいいんじゃないかという気はしますね。その他いろいろの証言だなんだっていうのは捨てて、結局、うんうんうん、王室的にどうだったかっていう判断をするのが一番いいと思うんです。
うんうん、あ、だからそれこそその NHK の DVD 見たって言いましたけど、
うん、
基本的にはマッカーサー、ボナーフェラーズ、その寺崎秀成、昭和天皇っていうものを軸に、うん、なぜ昭和天皇は裁かれなかったんだろうかっていうところの話が展開していくわけですよ、
うん、
でチラッとチラッとソビエト検事団の話が出てきて、うん、そのまあ、別にその共産主義化しようとしている動きがあったとかとは言ってないんですけど、
うん、
そういう話になってる。でやっぱこれだけを見るとね、あ、マッカーサーいい人やんとかね、
うん、
GHQ 万歳やんってやっぱ思っちゃったりとかもする人もいると思うんですよ、
うん、
実際当時の日本国民はマッカーサー万歳って言ってたらしいですからね、
うん、
でマッカーサーが後にアメリカ大統領に立候補した時にはもうマッカーサーを大統領に、マッカーサーを大統領にって日本国民みんなが言ってたらしいですよ、
うん
うん、僕今の僕の感覚からすればってやっぱ思っちゃうんですよね、
うん、
それ聞いて、だってそのちょっと前までね、アメリカ兵は敵だって言って竹槍持って憎しみを持ってぶっ刺すっていう訓練をしていって負けて、で屈辱の統治ですよ、屈辱だと思うんですよ僕は。
いやそれがね、
そうじゃなかったんでしょ、だから実際
はショッキングな話を読んだんですけど、
ほうほうほうほう、
西部進むって評論家書いてるんですけど、
はいはい、
まあ、彼は終戦の時 小学校だったかな、
はいはい、
かなんかで、まあ要するに終戦であの民主主義が入ってきますね、
はい、
学校で映画を見に行くんですって、
うん、
でその硫黄島かなんかの、
はいはいはい、
はいはい、アメリカ軍と日本軍のあれを描いた映画、記録映画かなんか見せられて、
うん、
そのアメリカ軍のなんかなんかあの火炎放射器かなんかで日本軍が焼かれるんですって、それを見て、それを見て子供たちがわーって歓声を上げてたって言うんですよ、
うん、すごいな。
で本当にこの国民はクソだとその時思ったって書いてるんですけど彼は。
まあ、
うん、
よく言えば順応が早いというかですね。まあだから、ギブミーチョコなんていう言葉もね、今も分かりやすく残っているぐらい、うん、その、まあ憎しみの気持ちはあれど、
うん、
そのアメリカ軍が日本の国で、もしくは GHQ というものが日本を統治するっていうものを受け入れる姿勢を持っていたっていうのは事実だと思うんですよね。
うん、
で、まあさっきのそのマッカーサーのエピソードにしかりですね、まあ、なんていうか非常に矛盾を感じるんですよね僕は、
うん、
普通っていう言葉がちょっとおかしいですけど、シンプルに単純に考えたら戦争に負けて、
うん、
で GHQ っていうそのなんかやってきて統治されて、それまでの憲法なしにされて、 GHQ の作った憲法でこれからみんなこのルールでやっていきなさいよって言われるっていうのは、それまで大和魂がどうとかお国のためにとかっていうふうに言ってた人たちだとしたら悔しいんじゃねえかなって思っちゃうんですけど。
いやそれが言ってた人ほど順応したらしいですよ。
だからまあ繰り返しますけど、それの心理状
態よくわかんない
けど、そうそう、だからそれぐらいなんかよくわかんない、その彼らのその今の僕らからしてみれば彼らのその心の変わりを心理的なその変化っていうのは理解できないんですけど、多分僕らも同じような経験すれば同じようなことになってると思うんですよね。だから今考えれば昔の人はそこら辺おかしいなとかバカだよねってやっぱり思っちゃうことっていうのは、やっぱり実際にその現場にいてその経験をすれば、そうならざるを得ない状況っていうのは、まあ、少なからず、あったとは思うんですよね、うん、だからそういう状況っていうのはさっき言ったようにそれぞれの立場っていうものがあって、それぞれの立場でいろいろな意見を言っていて、
うん、
うん、でそれをじゃあどう受け止めるかとかどういう流れだったのかっていうのを知らないまま一つの意見をパッと受け取ってね、うん、それこそ NHK のその DVD 見てどう感じるかっていうのは非常に、まあ、ナンセンスというか、うん、もし知ろうという意思を持つんであればもっともっとたくさんの情報をもっともっと多分あのどれだけ情報を入れたとしても足りないですよ、
うん、
歴史に関しては。で今の韓国とか中国とかのその歴史観と日本との歴史観とのそのギャップなんていうものはもういい加減日本側からすればもう呆れてものが言えないような雰囲気っていうのは漂ってるとは思うんですけど、
うん、
じゃあ向こうのね国民たちが一人一人がどう思ってるかもよく僕は分かんないし、
うん、
まあその一部の国民が騒いでるだけですよみたいな情報もよく聞きますよ、うん、あの韓国にしても中国にしても、うん、だけどその人たちが本当にじゃあ騒いでる人たちがどんな心理でそれをやってるのか、その人たちもバカらしいなと思いながらやってるのか、それとも本気でそう思ってやってるのか、
うん、
そういうなんで一つ一つを見ていかないと総合的な自分の感覚っていうのは養えないなっていうふうに感じたんですよね。まあそれはもともと感じてたけど、うん、この昭和天皇独白録っていうものを見てより強く感じたんですよ、うん、
なるほどね、
うん、最近ヘイトスピーチなんていうものもなんかやってますけど、
うん、
喧嘩みたいなのもやってますけど、まあ、確かに僕が手に入れてる少ない情報の中でも、まあ、バカだなって思うような行動を取ってる国だとは思いますよ、
うん
うん、だけど、まあ、彼らの事情をよくよく聞いてみないと何とも言えんねっていう。
ただ聞いた上で別にそれに従う必要なくてね。
あ、そうそうそうそうそう。
そう、こっちの都合はあっちが考えないように、あっちの都合も別にこっちが考える必要なくてね。
そうそうそう。
そこはまあ、その利害関係で、
うん、そうそうそう。
こっちのいいようにやればいいんですけども。
だからいちいち向こうが言うことに憤慨する必要もないし。
はい。
ねえ、だから、なんていうか、その歴史観とか、その一体言わないみたいなもんですから、はっきり言って。うん、真実っていうのは人それぞれ違うもんだし。まあ、だからこそ自分がどういう情報を持って何を持ってどういう基準で行動するかっていうのが非常に大事なことになってきていて、その行動の基準っていうものをあの安易な情報で決めてほしくないなっていうところが僕が今回言いたい一番言いたいメッセージではあるんですよね。
うん、
うん、レスいただいております。まあ、11番七瀬さんはねちょっと飛ばさせていただいて、12番七瀬さんありがとうございます。外から来たものを受け入れちゃう日本人って面白いねって、仏教を取り入れて明治になって仏像をぶっ壊してダンさんが言ってたマッカーさんいらっしゃいもう面白いなということでね、まあまさしくそうなんですよね。日本って、まあ、他の国はどうか分かんないですけどびっくりするぐらい他の文化を取り入れるじゃないですか。
ただ面白いんですけど、
うん、
さっきのその大日本帝国憲法でもそうなんですけど、
うん、
基本的にはドイツとかプロイセンのを輸入してるんですけども、
うんうん、
嫌なとこはやっぱ省くんですよ。
そうそうそうそう。ハイブリッドなんですよね。いいとこ取りというか。
はいはいはい。
うん。
割となんかありがたがって、あ、すごいなって言わなくて、結構理解した上で、あ、ここもダメだな、みたいな感じで。
うんうんうん、
そこは面白いと思うんですよね。
まあでも、なんていうか、非常に、それはもう、まあ、国民性って一括りにしちゃうのはどうかと思いますけど、空気に流されやすいっていうのは本当にその通りだとは思います、ね。うんうん、今回のその天皇だとかその戦争開戦に至るまでの流れとかを読んでみても要するに空気の読み合いなだけであって、うんうん、その流れがこうだからもう抑えられないみたいな、まあ、天皇からしてみれば今自分が止めてしまったらみんな暴徒化するし自分は多分処刑されるだろうと国民からっていうふうなことを言ってるんですけどね。
あ、すごい日本的だなと思った。うん、その日独伊単独福和協定っていうのも結んでて、
うん、
つまりその日独伊が一緒になってて、その単独で他のその連合側のどっかと講和結んじゃいけませんよって協定結んでるんですけども、昭和天皇がおっしゃるには、うん、その、守らなきゃいけないからって言ってるんですね、とにかく。どんなに連合のどっか、うん、まあ、例えばイギリスなんかと講和結びたくても、一 旦協定を結んだ以上守らなきゃいけないからって言ってるん
です、う
ん、
すごくそれが日本人ですね。
ですよ
今までその過去ね、その勉強しただけでもそんなの簡単に保護してますからね。
要素はね、
他の国はね、
ああ、うん、日本だけですよね、まあ、そこら辺が日
本、うん、ここまで本当クソ真面目にね、
うん、ドイツが破ってくれるうちも破れるんだけどなみたいな、ね、
うん、
そこら辺が非常
に、それは本当に空気の読み方でみんながやってることに横に習えっていうような基本的な考え方というか感覚っていうのがあるにはありますよね、まあ、それがでも逆に僕は柔軟に他の文化を取り入れるっていうところにつながってるとは僕は思いますけどね、うん、確固たる自分はこれだみたいなものがないんで逆に、うん、で13番 RPM さんありがとうございます、ちなみにスタンドのタイプはボコロコと同じやつです。これもう詳しい人しか分かんないじゃないですか、うん、サイジの中には公にはなっていないが性的なものも含まれている可能性、まあ性的なものももちろん含まれているでしょう、
うん、
まあ、それはそうですよ、まあ、多分いろんな薬使って肺になったりとかしたんじゃないですか、そういうこともあったんじゃないですか、
はい、私は何も言いません、
うん、祭り事ってそんなもんでしょ、それで幻覚見てあ神の声かみたいな話なんじゃないですか、
まあ出てこないから天の岩戸から出すために裸踊りみたいなことしたみたいなことから始まったりするんでね、まあ、いろいろあるんでしょうけど、ね、
いろんな伝承がありますけれども、はい、まあ、そんな昭和天皇独白録というものが、まあ、あったので、まあ、ぜひね、まあ、興味がある人は、まあ、読んでみて、あこの親踏みまろってクソだったんだなっていうことがよくわかる文章になってますので、
うん
うん、まあまあまあまあ、いろんな記録があって、まあ、さっき言ったみたいに一つの情報に踊らされないようにいろんな情報を取り入れていってもらえればと思いますね。多分この件に関しては、はい、もし意見がある人は多分たくさん言いたいことがあると思いますんで、
はい、
うん、まあ、メッセージと送っていただければと思います。
絶対言いたいことが一つあるんですけど、
はい、
はい、非常に失礼な発言をしましたが、はい、はい、
うん、中にはね、
王室に対して、
うん、はい、本当に不快に思われる方もいらっしゃると思いますし、
はい、
うん、
おしゃい申してますので、はい、逆らおうとか、そういうなんか傷つけようとか、そういう人一切ございません
ので
、はい、
うん、そうですね、僕は、まあ、尊敬してますよ、すごく、
はい、
うん、彼らのことは、
はい、
うん、だけど興味はないですね。
はい、
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 そういったところで今日は昭和天皇独白録について小松菜さんと一緒に語っていきました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。